とちょっとコミュ障な化学系高専生抹茶クールが元素や化学物質その他いろいろについて独り言のごとくつぶやいていくポッドキャスト、それがトキラジ。はい、ってことで、まあ、今回もトキラジ始めていきますが、まあ3週間空いちゃってまあこの3週間は元素ほぼ関係ない週になっちゃったけど、まあ前回のは一応元素形態について喋ったから A として、そうそう、ほぼ1ヶ月元素調べるのサボっちゃったから、まあ今回は頑張ろうと思って、うん、ルビジウムについて調べてきたんですけど、うん、まあ最近のこととか、最近はですね、そうですね、ああ。この前本屋さんに行きまして、第1回でもちょこっとだけ紹介した決して真似しないでください、まあヘビゾーさんの漫画を、まあ、見つけて1巻と2巻を買いました。3巻は残念ながらなかったんで、明日か明後日かぐらいに盛況で注文するんですけど、ですね、まあそれを買って読んで妹にも布教してって感じで、うん、最近はそんぐらいです。うん、確か今日でテスト前2週間なので、まあそろそろ勉強も頑張っていかないと、まあ進級にかかってるからね。うん、分かった、頑張っていきたいんですけど、まあ今回もまあ1時間弱ぐらい、まあよろしくお願いしますよ。そう、今お腹空いてるんで、芋けんぴ食べようと思って、ちょっとずつ食べようと思ったら袋を重くし開けたったんで、食べきらなあかんですよ。うん、どうしましょうかね。ちょっと時間空けて戻ってこようかな。ほい、戻ってきましたよまあ今から、いや、もう本編入っちゃう。うん。まあ、今回紹介する元素は、ルビジウム。なんやけど、知ってる人も本当にいないような気がする。うん。原子番号37番。記号が RB。うん。大文字の R に小文字の B。B、ABC の方の B。で、ルビジウム。英語が、RUBIDIUM って書いて、うん、ルビディアムかな。まあ、今のはものすごく自己流発音なので、自己流発音だから Google 先生にでも聞きたいんやけど、今切って Google 先生にやるまでに、あれやから。今電池節約するために機能制限 してるから、 Google が今使えないから飛ばそうか。うん、まあこのルビディアムがっていうのがラテン語で赤いっていう意味のルビディアス、 RUBIDUS でルビディアス。まあこれが炎の中で燃やすとルビーのように赤く燃えるってことで、ルビジウムってつきました。うん。 あれ、いつもこんなトントン拍子に包んどったっけな。まあいいや。原子量が 85.4678。 と、有効数字4桁に丸めると 85.47 とか。あ、有効数字にしたらあかんわ。そうや、100分の1の位で100死者誤入すると 85.47 や。そうや、ここら辺の表記違いね。有効数字にすると何点何々の表記にせなあかんから。芋けんぴちょっと喉に詰まっちゃった。これが、ルビジウム85が 72.17%、 ルビジウム87がちょっと、まああとルビジウム83と84と86と88がまあほとんどないけど、うん、そうそう、まあ人工、うん、で作れるみたいな、そんな感じなんかな。それともあの数値の意味がよくわからないから、うん、いや、なんか何やろ、なんとかゼロ、なんかなんとかなんとか何々点何々 P みたいな感じのね、うん、やつで表されたりするやつの意味がまだわからないので、うん、まあこれ調べとかないとな。融点が 38.89 度、まああの人肌で温めまくったらあの溶けます。ルビジウム夏溶けます。そう、溶けちゃうから、あのそうそう、溶けてなんか容器の中でコロコロってなるのがちょっと面白いんで、ね、で沸点が688度、うん、まあ低いよね。そんで、うん、高点って書いてるけど高度やわ。間違えてる。高度が 0.3、ね、ちなみにあの1個前言うても5回目やけど、5回目で紹介したカリウムが 0.4 だから、それよりもちょっと柔らかいです。まあ、単体は銀白色、うん、金属にありがちな銀白色の色で、蒸気、そうやね、沸点が低いから蒸気になるよね。まあ頑張って蒸気にできるから、それを蒸気にすると青色になります。うん、まあうん、アルカリ金属やから、まああの炎色反応はあるわけで、まあ、これが赤紫です。うん、リチウムの回の時にルビジウムは新赤色ですとか言ってたと思うけど、多分どっちも、どっちが合ってるんやろうね。赤紫か新赤色か。でもなんか一般的に新赤色っていうのはあのストロンチウムの方やから、どうなんだろうね。うん、とりあえず赤紫で覚えよう。うん、うん、そういつもの感覚がないから、まあいいや、次進もう。歴史、まあ発見されたのは1861年で、ブンゼンさんとキルヒホッフさんか。ブンゼンさんとキルヒホッフさんが、ベニウンモ、まあ、これはリチアウンモとも呼ばれるんだけど、ってことは、リチウムが含まれてる例のやつね。まあ、そこから、光や熱を加えると赤い2本のスペクトル線を与える成分として見出されました。難しいな。 あの、私が難しいと思ってることは大体の人難しいと思ってるから、そうそうそうそう、うん、スペクトル線っていうのがね、何やったっけ、あれやないの、あのスペクトル線ってあれじゃない、あの光が、光のさ色がさ、なんとかなんとかってやつじゃない、あの可視光線と紫外線と赤外線みたいな、あれっていう感じで、あのなんかでーって、あの帯になってるやつのなんか一部分が虹色になってるよなっていうやつがスペクトルのなんとかなんとかやったはず。まあそれで、あの赤色が出るんやなかったっけ、わかんないよ、今ググれないからな。まあいいや、まあ、あのいつかスペクトル線って何ぞやって感じのおまけ会を作るから、作るからっておまけ会の予告せんでいいから。そうやそうや、あのあれあれ、あのうん、アルカリ金属のまとめ的なやつをもし作るとしたらそこにぶっ込むんで、うん、ぶっ込むんで、まああの、まあ、成分として、まあ、ルビジウムってのがあるんやなってのは見出されて、まあそこから単体も発見されたから、うん、よしルビジウムやってことで命名されました。うん、ちなみに発見した人文前さんっていうのが、うん、なんか聞き覚えのある人いるんじゃないかな、いやいるかな、なんかチラッと聞いたことがあるかなって私は思ったんですけど、まあ私は、うん、さりげなくなんか墓穴を掘らないで、うん、まああの、うん、文人さんっていうのが、あのね、文人バーナーっていうバーナーをまあ開発した人で、まあ今あの学校とかで実験するときに使うバーナー、ガスバーナーっていうのが大体文前バーナーやと思う。まあでもあの当時の文前バーナーと今の文前バーナーっていうのは違うから、まあこのあの文前バーナーっていうのが炎が無色になるやって、まああの今のやつ全然青やし炎の色めちゃくちゃ青いけど二色の炎を出すんやな。へえ。ってな感じで、うん。そう、これを使って、ルビジウムが発見されました。はい、ってことは、この文前バーナーがないと、ルビジウムは発見されなかったってことなんやね。うん。まあなんか、あの、周期表も割と、4族だし、第4周期だし、無名やしってどうでもいいって感じが私もするんですけど、そう、私もしちゃってるって時点でちょっとやばいような気がするんですけど、もうちょっと注目してあげようよ。ちなみにこの文前さんは一生独身だったそうです。で、あの今回調べた本にドーンって書いてあったからそう辛辣って辛辣やなって思いましたけど、どうでもいいやん一生独身だとか、うん、まあここです、うん、紹介する私も私なんですけどね、うん、なんかあのあれですよ、あの、うん、結婚、あ、独身がなんか悪いっていう感じの風潮がまだね、風潮なんやろうね。まあてな感じで、 まあ基本情報はこれで終わりっていう感じなんですけど、まあ早速何に使われてるかとか、うん、まあどんどん喋っていこうと思いますよ。うん、てなわけで何に使われるか、まずは光電池光電引極とか、こんだけしか書いてないこんだけしか書いてなくて積んでる。まあとにかくそれに使われてるんですよ。うん、なんか光電池といえばセレンっていう感じがするんですけど、実はルビジウムも使われてたんやね。あの光電池っていうのが、あれソーラーパネルみたいなやつなもんやと思ってください。そうそう、あの何百世帯、何千何万世帯の、あのそんなにあるっけもう屋根の上で、あの頑張って発電してるあれでは、実はルビジウムちょっと頑張ってます。うん、意外とね、あのマイナー元素でも意外と近くにいるから、そう意外といるんよね。そう、それを探してみるのは楽しそうなんだけど、楽しそうやし探したいんやけど、本当にあの電化製品も原材料を変えてほしいな。そう合金は合金だとしても、何と何の合金ですかって感じのやつが、そういうのが表示されててほしい。使われてる元素一覧とか出してほしい。そう、こんな小規模なポッドキャスト番組で言うても実現される可能性は低いような気がするけど、本当にね、そう、元素表記してほしいな。まあ次なんやけど、炭酸ルビジウム、ルビジウム2個 CO3、RB2CO3、ルビジウム2個と炭酸っていうのが、っていう炭酸ルビジウムっていうのが、電気伝導率、電流の流しやすさを低くしたりとか、安定させたりとかする力がちょっとあるので、特殊ガラスとか光学ガラス繊維とか、なんか強そうな名前のガラスに使われています。特殊ガラスってなの、研究室とかで使われてそうやね。はい、まあこれはルビジウムの、まあ次なんですけど、ルビジウムのなんか、一番なんか一番身近なところ、一番身近なやつなんですけど、身近かどうかわからんけど、まあ、原子時計っていうの、原子の、なんか、何かを何かしたら、波長が見れるんだよね。その話はセシウムの話に、の時にしようと思うんですけど、調べてないから、まだ。まあ、それが一番正確なのはセシウムなんだけど、セシウムが一番正確で、今の秒の定義にされているのもセシウムのなんかの波の波形。そう、それは次回詳しく話したいんやけど、まあそれにルビジウムも使われとって、ルビジウムの原子時計っていうのが、まあセシウムよりは正確ではないんやけど、まあそれ言っても誤差が3000から30万年に1秒ずれるかずれないかぐらいの誤差だから、十分精度がいいよね。そう、 ほぼ誤差なしやし。うん。まあ、まあそこも、セシエムほど正確ではないんだけど、まあ、あの、ルビジウム安いから、へえ、ルビジウム安いな。まあ確かに第4周期ってちょっと手に入れやすい金属多めなような気がする。え、第5周期か、ルビジウムって。39だから。あ、そうか、第5周期か。第5周期はちょっと、レア度が増すよね。なかなかもらえないもん。もらえないし買えないし。そうそうそうそう。なかなか。なんか音楽鳴ってる。あ、違う。これ電車や。まあ、それが何に使われてるかっていうと、まあ、まさかの GPS の受信機に使われてます。受信機？受信機ってことは、どれや？どれや？もしかしてスマホに埋め込まれてるんかな？もしかして。え、違うか。これが GPS を送信してるんかな？スマホが GPS を送信してるんか、衛星から衛星が GPS 送信してんのかがわからないからどうとも言えないけど、受信機の方に使われてます。あとは、そう、全然時計っぽくないやんって思ったけど、実はこの原子時計、ルビジウムの原子時計って、NHK の、うん、NHK にピーって入れた方がいいんかわからないけど、うん、それの時報にも使う、時報に使われてるのが、セシじゃない、ルビジウムの原子時計です。あの、NHK とか E テレとかにピーピーピーってっていう感じの時報が鳴ったら、ルビジウムを感じてください。まあ、あとはじゃない、あと 2個あんねん、使われてるやつ。そう。使われてるのは、年代測定に使われてるんだけど、まあ、これが使われてるのは、放射性のルビジウム87。まあ、ちょっとだけあるやつ。まあ、これがね、ベータ崩壊して、まあ、ベータ崩壊っていうのは、質量は変わらずに原子番号が1個増える変化ってことは、何やろ、中性子が1個減っ、ん違う、陽子が1個増えて中性子が1個減るんかな、うーん、多分そう、うん、そんな感じやと思う、そうやと思う、うん、陽子がぶつかった表紙に中性子1個が飛び出す仕様だったというような気がするんだけど、いやー、放射性物質、本当専門じゃないから、専門って言っても専門とかないけど、そう、そういうのベータ崩壊したらストロンチウム87になります。まあ、お隣さんの、うん、そう、だんだんルビジウム87がストロンチウム87に変わっていくから、それがどんだけになってるのかっていう比を使って年代を測定できます。そう、これがどういうやつの測定してるのかっていうと、隕石とか古い岩石とか月の結晶化の年代、うん、難しいの来たとかがわかります。あとは、まあ、すごいのがの前に、まあ、ルビジウム87の半減期が488億年ぐらいなんです。うん、そうそうそうそう、だから、まあ、結構長い年測定できるっていうのがいいよね。まあ、これで、まあ、このルビジウムで、ルビジウムでっていうか、この年代測定法をルビジウムストロンチウム法って言うんですけど、まあ、こんな感じで元素名2つ並べて法ってやるやつ、 法ってやる年代測定法ってまだまだ結構いっぱいあるはずやねん。アルゴンとか、アルゴンやったっけ、いろいろあったはずだから、うん、そのうちの一個なんやけど、そう、これで、これがすごいのが、このルビジウムストロンチウム法を使って地球が何年前にできたのかっていうのがわかるし、まあこれが46億年前約なんやけど、あとは生命がいつ生まれたのか、まあこれも38億年前なんだけど、まあそれがわかるんですよ。でそれがわかってね、そうだから、あの、うん、今うちらが、あの、地球の年齢は何歳ですか、46億歳って言えるのはルビジウムストロンチウム法のおかげです。そこら辺ルビジウムを感じてあげてください。ルビジウムを感じてくださいってどういうことやね。うん、そう、まあ最後になるんだけど、用途に関しては最後になるんやけど、テルルとルビジウムの化合物、テルルカルビジウム RB2T なんやけど、まあテルルが2価の陰イオンになるから、ルビジウムが、で、ルビジウムが1価の陽イオンになるから、合わさるから、ルビジウムは2個いるよね、っていう、計算で RB2T になるんだけど、まあ、それがガンマ線のエネルギーを測定します。まあ、ガンマ線っていうのが、あの、何やったっけ？何やったっけ、威力どんぐらいか忘れたけど、アルファ線ベータ線よりはちょっと威力強めやなかった。アルファ線は何やったっけ、紙を通り抜けるで、ベータ線が 紙とアルミニウム板を通り抜けるで、ガンマ線が紙とアルミニウム板と鉄の板が通り抜けられる、え、鉛やったっけ、どっちかが通り抜けられるっていうやつのガンマ線のエネルギーがどんぐらいなんかを測ることができます。うん、そう、使われ方はこんぐらい。まあ、ね、まあ毎回こう、ほぼ毎回恒例の、あの、毒物コーナーなんですけど、まあ今回も毒物コーナーをやれる元素なんですよ。そう、ほぼ毎回毒物コーナーやってるから、元素って割とやばいんですよ。そう、あの、やばくない元素が逆にあんまないっていうのね。元素って何かしらの原因で人殺すから、そう、どんな安全な元素でも。そう、あの、元素も食いまくれば死ぬから、どうせ。あと単体を吸いまくったら窒息死するから、そう、まあ安全なやつって言うてね、それを考えれば言うてないんですよね。そう、だからこそ、まあ、それを正しく知って向き合っていくっていうのが大事になっていくのかなって思います。なんでこんな、あの、スピーチの最後みたいな何やろ感じになっちゃったのかな。まあそんなことはどうでもよくてですね、とルビジウムって意外と人体にいて、人体に約 320mg いるんです、実は。そう、感じようと思えば感じれるんです、ルビジウム。そう、あの、ルビジウムってのが、あの、そう、いるんですよ、ちょっと。まあこれが、そう、こんだけ 320mg ぐらいいる分には別に構わないよ。そう、でもそれが、これが、あの、そう、カリウムと置き換わることで、 置き換わっちゃった時にカリウムイオン、うん、そうカリウムイオンと置き換わった時にいろいろあるっていうのがルビジウムイオンなんですよ。そう、あのカリウムとルビジウムのをの比がん違う、ルビジウムとカリウムの比をした時比で、まあ全体カリウムとルビジウムの量を合わせて10として10とした時、ルビジウムが4以上になった時にやばくなるです。なんかそれ見た時にカリウムとルビジウムがなんかバトルしてるみたいな風景が一瞬浮かんだので、すかさずネタにするのが私です。うん、そう、多分これアップロードした次の日ぐらいには実装してると思うから、このルビジウム対カリウムみたいなやつが、まあルビジウムが4、カリウムルビジウム全部合わせて10とした時にルビジウムが4以上になった時にやばくなる、やばくな、やり、なります、毒性が現れます。まあ、これがなんで置き換わるかっていうと、カリウムプラス、カリウムイオンとルビジウムプラス、ルビジウムイオンのイオン半径が似てるよね。だいたい 2.6 ぐらい。こうやった。2.6 オングストローム。まあ、イオン半径の、記号をオングストロームって言うんですよ。記号が、A の上に丸、ちっちゃい丸つけた感じの記号で、そう、スマホのキーボードで頑張れば出せます。そうそれでルビジウムが毒性発揮し始めると、まあどんなことが起こるかっていうと、成長不全とか歩行失調とか刺激過敏症、毛髪不全、神経過敏症とかをいたとかを経て、まあ、からの死に至ります。そう、ルビジウム別に普段の食事でルビジウム取るってあんまあるか。そう、生物の体にチョコとはいるから、食べ過ぎるとルビジウム普通に肩になって死ぬけど、その前になんか別の栄養素を肩になって体調崩すので、なんか薬みたいなのを投与しすぎた、なんだっけ、ルビジウム塩みたいな、塩化ルビジウムかな、RB2CL違う、RBCL か、一価と一価だから、ルビジウム、塩化ルビジウムを過剰に取った時に何だっけ、なんかいろんなところに異常が起こるとかなんとかなんやって、やっぱ今回もなんかあれやな、まずこの元素紹介の回が久しぶりすぎるから、あれやな、なかなか、ね、わあ。ごめん、勝手に放送事故していました。まあそんなわけでルビジウムの紹介はこれで終わりなんですけど、終わりです。まあもう5時半なのにめちゃくちゃ真っ暗、もう日落ちてるし、そういつもこんぐらいの時間に収録を逆に始めてちょっとぐらいの 時やと思うんだけどね、だいたい5時に学生会の定例会が終わってそのままこっちに来て、で5時ちょい過ぎ、5時15分ぐらいから収録を始めるから、いつもそう収録を始めて、なんか撮り終わった時は夕日が沈んでるなーってのが見えた。だいたいそれが6時ちょい過ぎなんだけど、もう5時40分の時点で真っ暗だから、まあノートも見えづらいし、そうだね、そうやな、そうやなって言いまくってる。はい、エンディングです。今回はバックグラウンドに流すのはめんどくさくなったので、めんどくさかったっていうよりもあれ、本編を普通に分けて撮ったから流すのがめんどくさくなったから、まあいいやってことで、そのまま流、そのまんまってか、まだ確認せずにエンディングに入ってますが、ガーとか言っても ほんと今話すことが、ああそうです、最近じゃない、今日ですね、席替えがありまして、まだ席は発表されてないんですけど、席替えのくじを引いたんですよ。まあ、前は一番後ろの席だったんですよ。そう、まあ、一番後ろの席で、まあ、ちょっと、目が悪かったんで、見づらかったんですけど、まあ、黒板が。まあ、でも、なんとか、まあ、いい感じの、いい位置やったんで、いい位置やったし、授業、ちょっと楽しかったし。なんですけど、まあ今回前の人の席を引いちゃってですね、まあ前2列に絶対当たるっていうくじを引いてしまったので、引いてしまったというか、引いた結果が前2列のどこかで、もう怖い、どこの列になったとしても怖い。まあ別にどこの席に行ったとしても、私文系科目とかすごいイラストを描くんですけど、描いてるんですけど、落書きみたいな感じで。まあ授業に関係した内容でですけど、ちゃんと。まあそれが先生に見られるっていうのはどうでもいいんですけど、まあ後ろからの視線が怖いっていうか、後ろに誰かがいるっていうのは普通に怖い。怖いんですよね。怖いし、前までは後ろに壁があったからすごい安心感だったんですけど、もうそう、全方向空間あるから、普通に体調崩しそうやなって、思ってる、今日この頃です。あとは人権作文で潰れかけています。そう、人権作文っていうのがあるんですよ。そう、ないと思ったのがあるんですよ。そう、中学3年間一度も出さなかったので、実は。そう。いや、出さなかったっていうのは、出せなかったっていうのがね。まあ、そう。一応書いたは書いたけど、出すのが怖すぎて出せないし、まあ、普通に内容も内容ですってことで、毎回出すのを断念して、中3の時にはね、そう、電子先生に、もう逆に、もう吹っ切れちゃって、人権作文出してませんよねって先生に聞かれた時に、満面の笑みで、はいって言っちゃった。はいって言っちゃったんで、まあ、言っちゃったぐらいの吹っ切れ度だったんで、そう、今回、もうちゃんと出せるかどうかなんですけど、まあ今、5分かけてるので、よしとしましょう。テスト明けまでにかければいいんだけど、私の場合、書いてから出すかどうかもわからないので、まあ、とりあえず、半分かけたりはいいかな。 そう、うん、そうそうそうそう、うん、まああのゆるゆると進んでいきますが、進んでいくし、あ、そうそう、あの、うん、水曜日にあの個人面談あるんで、そう頑張ってきます。うん、そう、成績がいい人は5秒で終わるらしいんですけど、もう私な、私もこの時点であの欠点候補が2個あるので、欠点っていうか、うん、単位落とす候補が2個あるんで、うん、まあすごい長くなりそうやし、うん、私喋れないから、喋れないっていうか話が続けられないから、続けられないし、まあ、あの、語彙力もないし、まあ、そんなネガティブに なりたくないんだけど、今。まあ、そう、めちゃくちゃ頑張らないといけないんですよ、今、私。そう、いろんな方面で。なんてなことで、いや、我が頑張っていきます。頑張ってきます。そう、ちょっとずつ、まあ、コミュニケーションも取れてったらいいなと思うし、そう、ここ、この、あの、うん、トキラジでもちゃんと話せるようになっていきたいし、そう、今もなんかちょっとぎこちない感じじゃないですか、喋り方が。まあ、あの、そう、あの、前回のかなりはっちゃけてたから、まあ、そのテンションが毎回続けれたらいいのにな。うん。まあ、てなわけで、まあ、こんな私でも、あの、私、っていう続きでメールアドレス言うのは何だと思うんですけど、まあ終わるんでメールアドレスを言いましょうか。まあメールアドレスは toxiradi118@gmail.com。toxiradi118、トキチンの toxi に、ラジオの radi。それと、118元素の118。で、アトマック、gmail.com で、お便りが送れにお便り待ってます。そう、そう、メールだけじゃなくても、あの、ホームページを読み上げるのがものすごく難しい。うん。なんだっけ、toxiradi.jindu.com やったっけ、まあ、そんな感じのやつ。あの、Google 検索で、トキラジって調べたら出てくるかな？わからん。出てくるように頑張ります。私が。まあ、そこのお問い合わせのページに、あの、頑張って、あの、メールアドレスなしでも、お便りが送れる仕様を作ってみようと思うので、私の自己満足で。そう。頑張ってみます。最近あの学校で HTML 編集 のやり方を習ってるんで、そこら辺もちょっと応用したいんですよね。うん。てな感じで、あの、うん、ホームページも、ホームページ更新も頑張っていきます。頑張っていきます。あの、それの、あの、ものすごく、それめちゃくちゃ頑張ってきたんやけど、まあ、時間も、あの、あれも、時間もギガもないから。いや。うん、あれやねんな。あとは、ツイッターのハッシュタグは、ハッシュタグ、とき、アンダーバー、ラジ、です。うん。そんな感じかな。そうそうそう。うん。まあ、とき、アンダーバー、ラジなんですけど、ハッシュタグ。うん。まあ、あの、私ですらほとんど使ってないので、まあ、どれもいいですよ、じゃあ。うん。そうやな。もう終わろうか。では、あの、うん。今日は、今回は、まあ、この辺にしときましょうか。なんか、あの、喉が枯れてきてるし。喉が枯れてきてるってことは相当喋ってるんかな？わからん。うん。まあ、そんな感じで、あの、また来週も、はい、来週はセシウムについて喋っていきます。詐欺ではありません。ちゃんと調べます。うん、調べます。あの、では。 また来週。はい、今日はこのまま、まあ、久しぶりのおまけじゃない、まあ、反省会放送、うん、反省会放送じゃない、反省会3分間トーク撮っていきたいと思うんですけど、そう、今回はルビジウムについて語ったんですけど、まあ、明らかにいつものやつと、分数の違いがね、大きい、うん、だいぶ短くなっちゃったね。まあ、聞きやすい長さになってくれたらいいんだけど、まだ分数検査してないので分かんないんですけど、うん、まあ、久しぶりの収録やったし、まあ、調べたのも、学校で、授業終わった後、ちょこちょこってやったぐらいやったからね。うん、そう。あ、そうや、今回はね、あれや、参考文献言ってなかったわ。ちゃんと参考文献言えるときは言わないといけないやんって思ってさ。そう、うん、そう。だから今回の参考文献は、まあ、ブルーバックスさんの、ブルーバックスさんでいいんかな？元素118の新知識。まあ、これも分厚い、例の分厚いやつ。やけど結構情報載ってるやつ。と、あとは、まあ、別の、周和システムさんの、元素113の、何やったっけ？カバンを去ろうか。あったことある。よくわかる最新元素の基本と仕組み。基本を参考にして、今回の放送は成り立ってます。ちょっとほんと今回は、これと、この2冊と私の持ち前の知識だけでできてるので、だいたいその2冊読めばわかる。読んだらわかる内容です。そう、うん。その2冊を読めば、この放送、そう、このルビジウムの欄と同じこと言ってるやんとか、もう本当わかるので、わかるし、うん。わかるけど、うん。そう、今気づいたんですけど、元素118の新知識の方の、著者、代表者の著者かな、わからんけど。で、の人が、桜井宏さんって言うんですけど、その人が、実は元素検定を、始めた人やと思うよね、多分。確か。創設者じゃなかった。結構すごい人の書籍を使っとった。やなって、今思いました。これは、持ってるんじゃなくて、まだ図書館で借りてるんで、いい加減買わなあかんですよね。まあ、中学校2年の最後の方からずっとお世話になってるんで、うん、なってますし、まあ、これからめちゃくちゃお世話になりますし、そうやね、親戚に買ってもらうかな。でも、あれや。うん、ボイスドラマ系のグッズも捨てがたいし、もう、ポッドキャスト系のグッズもね、欲しいし、そう欲しいからさ、やんな。なかなかじゃない。うん。そうね、そろそろクリスマスだから、クリスマスだけど、もう高1だから、高専1年生だから、そう、そこでもらえたらラッキーなんだけど、もらえないよね、多分。この年で。あ、でもまだ、もらえないよな。やっぱし、お金頑張って貯めるしかないか。うん。ってなると、貯めたお年玉全部、ジルコニウムの指輪に使いたいっていうのもあるんよね。そう、ジルコニウムの指輪欲しいよ。欲しいし、オーダーメイドしたいから。 そう、お年玉は実は一個も使ってないんで、結構ありますよ。生まれた時ぐらいからずっとあるんで、多分それなりのジルコニウムの指輪買える額にはなってるはずよね。あ、もう3分間トークって言ってる割に毎回越してるんで、毎回越しちゃってるんですよね。まあ、そう、このトークで、せめて独り言もちゃんと言えるようになりたいよね。そう、これめちゃくちゃでかい独り言やんね。そう、よく考えたら。一人喋って。これ以上話を広げると、また時間食っちゃうんで、まあ、今日はこのぐらいにしましょうか。そうやね。